はい、皆さんこんにちは。ですね、今はですね、朝なんですけども、いつもだいたい夜に撮ってるんですね。なぜかというと、子供がですね、まあ3歳の息子がいて、基本的には自宅で撮ってるんですけども、寝静まった後に一人で喋ってることが多いですね。で、今日はちょうどですね、今息子が風邪をひいてですね、病院に行ってるんですよ。なので家は非常に静かだということで、急遽ちょっと撮ってみようかなと思い立ちまして、撮り始めてます。今やっぱりあれですね、流行ってますね、インフルエンザ。まあうちの息子はインフルエンザではないんですけども、多分、まあ、ちょっと今日行ってるんでわかんないですけど、風邪だと思うんですよ。だいたい今38度、39度ぐらいまで出てるのかな、2日ぐらい続いてるんですけども、まあ大丈夫なのかな、まあ、本人は元気なんですけどね、熱だけ異様に出てるっていう感じです。はい、じゃあ今日はですね、何を話したいかっていうと、またちょっと前回全館空調について話してたんですけども、もう少し全館空調について話したいなと思って、全館空調について話させていただきたいと思います。全館空調、まあ全館空調ってなんだっていうのからまた話しますと、まあ家全体がですね、空調が行き届いてて、まあまるでホテルのような感じで、どこの部屋に行っても同じ温度っていう形のを、まあ、全館空調って言います。だから24時間、空調はですね、つけっぱなしですね。で、まあ夏場はクーラーがずっとついてて、冬場は暖房がずっとついてる。で、それ以外の春と秋が結構難しいんですけども、それはまあ、換気モードみたいな感じになってて、まあ空気が ずっと循環しているんですけども、これがね、ちょっとね、春と秋に関してはね、割とその室内のね、温度調整が難しかったりするんですよ。すいません。それで、まあ、基本的には秋と、まあ、春と秋はあんまりつけないようにはしてるんですけども、まあ、それでもちょっと何ですかね、日光が強い日とかだと部屋の中が暑くなりすぎて、やっぱり冷房入れるかみたいなね、そんな形にもなったりしますね。なのでちょっと一番難しい、全館空調が一番難しいのは春と秋ですね。まあ、といっても、まあそこでね、気にすることではないんですけども、まあ至って、快適ですよ。ただ、全館空調を導入する際にですね、結構ね、私もブログとかを読み漁ったりしてたんですけども、どうだろうな、まあ全館空調導入で悩まれてる方には、まあ結構、まあみんな動画とかブログとか読むんだと思うんですよね。で、実際僕はね、全館空調はね、悩んではなかったものの、まあ、一応導入する前には結構いろいろ調べたりして、で、まあなんだろうな、まあ、こんな意見もあるんだみたいな感じで、ちょっと思ってました。だまあ私が今これから言うのも、あくまでね、私一個人の意見として参考にしていただければいいのかと思います。で、全館空調ね、調べるとね、やっぱり結構否定的な意見が多いんですよ。で、私の場合はその全館空調の導入を軸にね、注文住宅考えてたんですけども、ネット上では本当に否定的な意見が意外に多くて驚きましたね。否定的な意見の多くは、まあ、実際にその全館空調を体験したことのない人がほとんどなんですよ。まあ、住宅コンサルとか、現場監督とか、そういう人のブログや YouTube で取り上げられてて、8割、僕が見た感じだと8割ぐらいは全館空調否定派が多いかなと思いますね。で、まあ、一番最初に言われるのがやっぱり導入コストが高い。で、ほとんどのその意見がその導入コスト高いっていう意見なんですけども、まあ、全館空調機器確かに高いんですよ。しかしね、まあね、快適なものを手に入れるんだから、まあ、それは高いのはちょっと当然なのじゃないかなと僕は思ってましたね。まあ、比較対象としてはもちろんそのエアコンをね、各部屋に設置した時のお値段。だけど、僕が思うにはそのトイレやお風呂、廊下、玄関までもその意識せずにその一定の温度に保てることを考慮してほしいっすね、ここは。で、その辺のメリット、その別の、 どこでも、まあちょっとまあ、ここがね、やっぱりヒートショックとかね、その一番いいのはやっぱり夜中にそのなんだトイレとか起きても、まあ本当気にせずね、行けるっていうのが多分一番いいと思いますね。で、車でも家電でも何でもそうなんですけども、機能面とかなどでその最上位の機種を購入するのであれば、まあ、高いのは当たり前であって、まあ、せっかく注文住宅建てるのであれば、ケチるところではないんじゃないかなと思います。でそもそもね、私の考えとして、そのもし戸建てをね、安く購入したいのであれば、建て売りでいいと思いますし、コスパをとことん求めればいいのであれば、戸建てなんてその購入しないで、今後価値が上がりそうなタワマンでも購入すべきかなと思います。で私としてもね、削れるところは削ればいいと思ってる派なんですけども、まあ、人がその室内で生活する上での室温の管理は第一優先事項にしましたね。私はその家で作業することが多くて、まあ、家に長くいたいと思ってる人間なんで、全館空調をね、今導入した今、作業効率っていうのがものすごく上がってると実感してます。もしね、お子さんとかがいる場合はね、受験勉強をはかどることは間違いないとも思いますね。でそしてね、批判してるその住宅コンサルとかも言っちゃってるんですよね。もしお金に余裕があるなら導入したいと言っては言いますね。で、まあ私はそこまでお金ないですけども、まあ、優先的に導入してね、その他のところで予算を削ってます。はい。で、電気代が高いっていうふうにも結構あるんですけども、まあ大体32坪の冬場で1ヶ月1万8000円ぐらいでしたね。で、ネットで同じ家族構成で同じような面積の一般家庭の平均の電気代っていうのは真冬で1万5000円くらいっていう記事を見つけましたね。まあ、私としてはまあやっぱり全館空調の方がちょっと高いのかなと思ってたんですけども、まあ、よくね、行くね、美容師さんにこの話したらそんな安いわけないっておっしゃってましたね。その人のそのご家庭は夫婦で美容師で基本的に家にいないのに電気代2万円くらいだったって言ってたので、その全館空調は安いっていう話で結構盛り上がりました。皆さん実際どうなんですかね。だいたい人んちのその家庭の電気代聞くときってあんまりないので、ちょっといまいち平均値がわかんないですけどね。あともう一つは、言われているのが、メンテナンス費用が高いってところですね。これ長く住んでみないとわかんないので何とも言えないんですけども、まあ、ただ家のメンテ代として私としては毎月1万円ずつぐらいなら貯金しようかとは思ってますけども、まあ、ネットで調べてみても大体皆さんも1ヶ月1万円くらいは貯金しているそうですよね。あと部屋が乾燥する、まあ、本当にネットによく書かれているのが全館空調の家は冬場は乾燥がひどいっていうふうに、まあ、これはね、勘違いだと声を大にして言いたいんですけども、もともと空気を温めればその乾燥はするもんですよね。で皆さん、家も暖房をつけたら乾燥してます。これ多分間違いないと思います。まあ、つまりその全館空調だから乾燥するんではなくて、部屋を温めたら普通にどんな条件下でもその乾燥はするものなので、まあ、結果としては加湿器を買えばいいだけの話なのかなと思ってます。であと多分まあ1年目住んだ時は結構乾燥、その木材が多分乾燥してるっていうのもあるんですけども、まあ、暮らしていくとね、その木材も慣れてくるんで、そこまでの差はないかなと思ってます。あとは個々の部屋で温度調整ができないっていうところですかね。まあ、結構多くのメーカーがプラス2度くらいであれば、プラスマイナス2度ですね。くらいであれば各部屋での温度調整が可能ってなってるんですね。確かに各部屋に温度を調整できるコントローラーついてるんですけども、温度を調整したところでそこまでの温度差の実感を受けないなって思ってます。もう一つ言うのは、匂いが循環する。で、匂いが循環するっていうのはその全館空調なんで全部の部屋がまあダクトで繋がってるんですよ。で、まあ私の妻のその最近の得意料理なんですけども、ガパオライスでナンプラーを結構大量に使用して、まあ、出来上がり非常に、まあ、匂うんですけども、上の階までの部屋まではね、その匂い届くなんてことはないですね。せいぜい階段くらいまでですね。あとよく言われるのが音がうるさい。全館空調の機器 結構大きいんですよ。まあ、階段の下に、半畳ほどの広さで置いてあるんですけども、私はですね、全く気にならないですね。まあ、エアロテックっていう、その三菱自主ホームのエアロテックっていうのを導入してるんですけども、うん、そんな別に駆動音がうるさいっていうのはないですね。で、これ掃除も結構楽で、1週間に1回ね、あのフィルターを掃除機で吸い出すくらいなんですよ。問題ないっす、別に。メンテも楽ですし。あと、ダクト内にカビが生えるっていうんですけど、その全角除のダクト内ってことですね。これ全部の部屋につながってるダクトなんですけども、まあ、全角除止めてしまうとダクト内にカビが発生するっていうふうに書いてあって、まあ、常に稼働させてくださいって言われましたけども、どうなんだろうな。これ、まあ、換気だけつけとけばいいのかな。私の家族的には、その、台湾人の妻がいるんで、1ヶ月ぐらい台湾に行くことあったりするかもしれないですね。その時にどうなるのかなっていうのは思います。まあ、でも、送風かな。そのエアロテックのやつでは、その空調の切り替え、暖房と冷房、除湿、送風、停止って分かれてるんですよ。まあ、あと、換気のボタンも別で、その、強、弱、停止みたいな感じで分かれてまして、うん、まあ、弱で換気にしていけば、まあ、問題ないのかなと、僕は思ってます。で、よく言われるのが、フィルターの虫って言われますね。ネットで調べるとね、外と中をつなぐ箇所にフィルターを設置してるみたいで、そこに虫が溜まって、掃除するときに気持ち悪いっていう説明があったんですけども、多分、三菱自主ホームのエアロテックには、その場所はないと思いますね。その、まあ、入居時に説明された記憶ないですね。大丈夫だと思います。あと、故障時。故障時においての費用なんですけども、これは結構私も心配してますね。何しろその、全部屋の心臓部がダウンするっていうことを意味しますからね。エアロテックはその10年の点検サポートがついてまして、まあ、1年に1回、メーカーのエンジニアさんが機器を点検してくれて、フィルター交換してくれるんで、私としては結構安心ですね。おそらく10年は持つんじゃないかなっていうふうに言ってました。で、またエンジニアさんに聞いたところですね、取り替えるにしても、その機器全部っていう感じじゃなくて、故障した箇所のパーツを交換するっていうことが多いみたいですね。さすがにその20年とか経ってば全部交換することはあるとしても、多分20年後はその機器のアップデートもあるから、電気効率も多分良くなるかもしれませんということを言われましたね。まあでもここまで話してですね、まあ全角空調マイナスイメージをね、払拭するためにね、ちょっと今回撮らせていただいてるんですけども、まああくまでこちらその三菱自主ホームのエアロテックフィットっていうやつに実際私が住んでみての感想になりますんで、参考程度にね、聞いていただければと思います。まあ、また今の話聞いてね、三菱自主ホームに興味を持って検討していましたら、まあ、ご連絡ください。オーナーからのね、紹介割引みたいなのがあるそうなんで、まあ、大きいお買い物になるんでね、たとえその数パーセントの割引でもその結構の足しになると思います。ということで、まあ、今回もまた引き続きね、全館空調についての話をさせていただきましたけども、まあ、マイホーム最高ですよ。結局、やっぱりマイホームいいなと思います。まあ、もし、まあ、お金ね、節約したいってあれば、まあ、いろんな方法があると思うんですけども、まあ、やっぱり、注文住宅でマイホームっていうのは、まあ、皆さんの夢ではあるんじゃないですかね。もう、これ、もう一回買うってことは多分ないと思うんでね。一生大事に使い続けたいなと思います。あと、まあ、リフォームしたい。リフォームじゃねえな。まあ、いろいろね、改造したい部分とか、インテリアとかも、今後ね、こだわっていきたいと思ってますんで。こういったちょっとマイホームに関しての話もね、たまにはいいのかなと思って、話しました。ちなみに台湾人のね、まあ、僕の家なんですけども、台湾人の奥さんがいるんですけども、まあ、妻が、インテリアデザイナーでしてね、家の内装のほとんどの箇所はね、僕の妻が決めたんですけど、マジでいい感じになってるんですよ。ほとんど僕は、何にも言わなかったと思います。色も全部妻が決めて。うん。で、台湾ではね、 木造住宅っていうのが少なくてですね、基本的にはそのコンクリートっていうのかな、なんていうんですか、ああいうの、なんで、あとまあ作りも2階建てとかじゃなくて4階建て5階建てっていうのは結構当たり前なんですよ。で、僕のその妻のお姉さんの娘、姪っ子がですね、小学6年生ぐらいなんですけども泊まりに来た時に、この家何階まであるのって言われて、普通に日本の場合だと普通に2階とか3階までしかないじゃないですか。ちょっとおかしなこと聞くなとか僕は思ったりしましたね。ちなみにそこのポンチは6階ぐらいまであるらしいですね。全然違いますよね。家の作りが、まず台湾では違うんでね。まあそういったのもいい地、まあいい文化の、なんだろうな、比較になるんじゃないですかね。その、小学6年生ぐらいだとね。まあ僕らですらその台湾とか海外に行った時に、海外の家ってどんなんだろうなっていうふうに見るじゃないですか。まあうちは全館空調と結構気持ちいい感じで過ごせるんで、どうみたいなことを聞いたりすると、すごいいい家っていうような。ただね、やっぱり木造なんでね、壁が薄いんですよね。あの隣で何か話してたりすると、なんかやっぱり聞こえますよね。まあそこだけがちょっと問題かなとは思います。はい、ということで今日は全館空調について話させていただきました。また機会があれば台湾の暮らしとか、台湾の家の話とかもね、もう少ししていきたいなと思いますんで。またアップさせていただきます。それではまた。